シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というラジオをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
は
す。
ーい。
というわけで石山さんゲストでやるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す Digin U-NEXT となります。U-NEXT 配信作品の感想をネタバレなしで話していきますが、3月の2本目ということ
ロンペ
で、
さん、その前に、
はい。
今回これ20本目ですよ。
もう、
そうなんです。記念
確か
す
に。
べきですよ。
おー、じ
さらっと
ゃあ。
行こうとしましたけど、今。
あんまりどうしても忘れちゃうんですよ
まあ、そうで
ね。
すよね。
おー、まあ、順
まあ、
調に結構
そうです
話
ね。
してますね。
だからなんだってことは全然ないんですけども。今がだから3月で20本目だから、まあ今年中にはもうちょっとね、30本目いけるかどうか。あ、いけるか。
まあ、いけますね。
普通にいけばいけますね。
よっぽど何かなければ。
よっぽどね、なんか ロンペさんから首を言い渡されるとか。
U-NEXT がね、一番やりたい僕映画があるんですよ。
なるほど。
これもみたいな感じになってきちゃって。
あれ、ネットフリックスとか、アマプラも、あれじゃないですか、オリジナルから解放したらいいんじゃないですか。多分それするとめちゃくちゃになっちゃうか。
そうなんですよ。
まあ何でもいいってことになっちゃいますからね。
なん
で、
で、まあ、
番
でき
組
る
の、
限りはね、それでいこうかなっ
そう
てい
か、配信サービスの特色がなくなっちゃうと、やってることの意味がわからなくなっちゃう。
ネットフリックスとか、本当僕ね、毎月、その時だったら選んでるんですけど、もうユーネクストはね、候補作だけでもう山積みになってるんですよ。
それはいいことですな。
まあ、それはなんかいろんな切り口があるからなん
も
です
ちろ
け
んそう
ど、
ですね。
まあ、そのですね、今回は僕が選んだ方の作品となりまして、作品のタイトルがプレイリストとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。おかしくもほろ苦い現代女性の姿をテンポよく描き出すヒューマンドラマ、バンドで死ね作家、ニーヌ・アンティコが監督を務めたヌーベルバーグへのオマージュ的作品、サラ・フェレスティエとレティシエ・ドッシュ共演で今を生きる女性を描くとなっております。この作品の感想を、今回は石山さんからお願いします。
そうですね。まず、フランス映画ということでですね。で、しかもこれ、モノクロの映画なんですよね。
そうですね。
で、まあ、そんなに長くない作品かな？確か。それで、まあ、すごく見やすい映画だなと。まあ、モノクロってところで、苦手って人もいるかもしれないんだけど、まあ、近年、フランシス派とか、
まさに。
あと、まあ、キュアロン監督のローマとか、で、まあ、モノクロの作品も、まあまあ、増えてきてるっていうか、を見るハードルって多少下がってるのかな。どうなの？映画好きな人だったらそんなに気にせず見れるのかもしれないなと思ってて。
年に何回か見ます
そう
ね、
です
僕。
よね。僕結構モノクロ好きで、映画見始めて、時々すぐ、この映画、好きな映画だなって分かる時があって、そうなんですよね。なんか、まあ、センスというか、丁寧さというか、なんか、あ、これいい映画だなって、2、3分というか、まあ、3カットぐらい見ただけで、ちょっと、なんか好きだなって思うようなことがたまにあって、今回もそうだったんですけど、地下鉄の車両の中から始まって、で、人々の天秤が、描かれるんですよね。で、まあ、その中に主人公のソフィーも含まれているんですけど、で、雰囲気がすごく良くて、まあ、さっき言ったフランシス・ハーを見た時の感じとか、あと、ウディ・アレンのマンハッタンって僕がやっぱ好きな映画なんですけど、まあ、あのモノクロの感じとかが、ちょっと好きで、なんだろう、このソフィーが夜の街歩くシーンとかがあるんですけど、ライティングがいいんですよね。ライティングって、で、まあ、照明なんですけど、なんか役者の顔が見えるように光量を足すとか、黒い部分が潰れないように、バウンスって光を反射させて、ちょっと上げるんですよね、その光量を。とかをすればそれでいいってことじゃなくて、こう画面全体の明暗のバランスを 整えるというか、まあ、コントロールして、濃いグレーと薄いグレーの間の部分の濃淡を美しく見せるっていうことが、大事な役割だっていうのがすごくよく分かって、すごく丁寧に撮られてる映画ですよ、これは。割と軽めの作品かなという印象はあるんですし、実際まあそうでもあるんですけど、
内容的にはですね。
そうなんですよね。ちゃんと映像的には良いものがちゃんと作られていて、姿勢を正してみましたね、僕は。だからその最初のところで。で、まあでも、それに対してストーリー的には非常に、まあさっき言ったみたいに、ちょっとまあ軽めの、お話でもあって、まあ、どこにでもいる、ちょっと、何やってもっていうか、人生の中でうまくいかないことがいくつかある女性。まあ、誰でもそうじゃないですか。
まあ
何も
そう
かもう
思いまます。
くいく人ってのは多分、まあ、限られてるわけで。これはたまたま女性を主人公にしてるけど、全然男性だとしても、なんか成立して、男性には男性のいろんなうまくいかないことあるかもしれないけど、本質的には、すごく普遍的な話を描いていて、で、いい映画なんですけど、もう少し内容について話しますと、バンドデシネですね。グラフィックノベルですね、英語で言うと。まあ、日本で言うと漫画なんですけど、ま、日本の漫画とすごく違くて、もっとアート寄りの、書き込まれた絵の、を連続させてるものなんですよね、バンドデシネっていうのは。
敵が似ちゃうんですかね、やっ
そう
ぱ
です
ね。
ね。日本でも有名な人だとメビウスとか、あとは僕が好きなエンキビラルとかも、すごく著名なバンドデシネ作家なんですけど、の、出版社に勤めることになって、今までやってたレストランのウェイトレスを、辞めるところから始まるんですね、ソフィーが。で、そこから、その会社、憧れのイラストレーターになりたいんですよね、彼女はね。かといって、こう、正規の美大とか受けてなくて、教育も受けてなくて、で、何歳ぐらい？ 6 歳ぐらいですか？まだなんとかなりそうだけど、かといって才能が あるのかっていうと、ちょっとわからないっていう感じの女性で。
そうですね、年齢で引っかかってきちゃうところもあるって感
そう
じ
なんですね。で、元いたレストランの、まあ、板長みたいな グリル係みたいな色男と、実は、やってて、で、妊娠してるんですよね、その彼の子供をね。で、その彼は全然そのなんか、そのなんていうんですかね、身を固めるとかっていう意識が全然なくて、まあ、袖にされちゃうんですよね。なんか一緒に育ててほしいとか言ってもね。で、そういう、うまくいかねえっていうところを、まあ、可愛く描いていて、で、音楽もすごく良くて、で、音楽はこれダニエル・ジョンストンなんですよね。ちょっと
そ
なん
う
か
なんで
どっか
す。
でお話ししてましたけど、
いや、
以
まさ
前
に。
に。そう。ダニエル・ジョンストンはアメリカのアウトサイダーアーティストで、やっぱり正規の教育を受けずに音楽を作ってる人なんだけど、多分すごく才能があって、教育は受けてないことで、それがうまくいってるのか、教育受けてればもっと良かったのかわからないけど、とにかくその、むき出しのなんか 才能があって、で、僕も、一度日本でアウトサイダーアートっていう、アウトサイダーズだったかなっていうドキュメンタリー映画がシネマライズでやった時に見に行って、その時にダニエル・ジョンソンの T シャツと CD と買って帰ったんですけど、ね、T シャツ結構有名ですよね。変な化け物が書いてある。そうそうそう。それを使ってるのも多分その正規の教育を、受けないことがそんなに悪いのかよっていう、監督自身が、このニーノ・アンティコさんが、バンドデシネ作家で、バンドデシネって言っても劇画調のやつじゃなくて、この作品の中でも、出てくるけど、クリス・ウェアだったかな？日常系の漫画描いてるバンドデシネってのもあって、
そ
そっ
うなんで
ち
す
の
ね。
作家さ
僕
んなんですよ
は
ね、
そ
ニー
のイ
ノ・ア
メー
ン
ジ
ティ
は
コ
な
さん。
かったんで、なるほどって感じでした
そうそう
ね。
そう、アメリカだと結構ポピュラーなんですけど、ポール・ジアマッティが、やってたアメリカン・グラフィティじゃなくて、なんかそういう、やっぱりコミックの、映画がありましたけど、ああいう感じですね。そうそうそう。ちょっと題名出てこないな。はい。それで、ニーノ・アンティコ自身が、ちょっと経歴調べたら、ちょっとフランス語だったんで、あんまりよくわかんないんですけど、どうも美大の試験に落ちてるっぽくて、そういうとこもあんじゃないですかね。
ああ、
こ
自
の
分
作
のと
品、
ころを
そう、自
入れ
体が
てる。
ね。そうそうそう。 なんか、そういうとこからヒントを得て、作ってる部分もあるのかなっていう感じはするんですけど、まあ、そんな深刻な感じでもなく、いい映画で、で、ストーリーだけじゃなくて、表現の部分でも、まあ、さっき言ったライティングの話もそうなんですけど、単純な、僕が関わるような撮影、僕ちょっと撮影の仕事してるんですけど、引きと寄りを交互に、こう、編集するような会話シーンだとやっぱつまんないですよね。もう僕、いい加減うんざりしてるんですけど、マスターショット撮って、その話してる人の、顔を撮って、で、話しかけられてる方の人の肩がちょっと画面の端に入ってる。で、その人の話が終わったら今度相手の話をその逆側から撮るみたいな、もう、あんなの誰が喜ぶんですかね、あんなのね。面白くないですよね、あの。で、この映画だと、例えばですけど、女医さんから、望まない妊娠の中絶の説明を受けるシーンがあるんですけど、女医さんがカメラに向かって話してて、で、それを聞いてるであろうソフィーの表情があるはずなんだけど、一切映さないんですよね。
カット
で、そ
バック
の
し
代
ない。
わり、待合室で待ってる不安そうなカットは延々とあるみたいな、なんかそういうとこは、ちゃんと何を撮りたくて、何を伝えたくて、映画作ってるのかっていうのをちゃんと意識的にやってるのかなと思って、なんていうか、すごく、この人、あんまりその撮影自体は結構新人さんなんですよね、ニーナ・アンティコさんね。
まあそうじゃないですかね。
ね、だから、なんかすごく、今後が非常に楽しみな、監督だなと思って見てました。はい、というとこですかね。じゃあ、バトン
はい、あり
タッ
がとう
チ
ご
し
ざい
ます。
ます。まあ、さっき言ってたのは多分、
うん。
アメリカンスプレンダーっていう作品
あ、
です
そう
か
ですね。
ね。
はい、それです。
ああ、
はい。
見たことないですけど。
うんうん。
なるほど。はい。じゃあ、僕の方の感想とですね、この作品を選んだ理由をちょっと話したいんですけど、まず、このプレイリストを選んだ理由なんですけど、僕、先月、また、石山さんと同じですけど、先月選んだ作品が、サマっていう作品で、
フィルムフェスティバル絡みだな。
そうなんですよ。その時は、ラテンビート映画祭っていう映画祭で過去に上映された作品ですって紹介したと思うんですけど、まあ、今回も映画祭関連作っていう選び方で、今回取り上げる映画祭はですね、マイフレンチフィルムフェスティバルっていう映画祭がありまして、これですね、今年2022年が第12回だと思うんですけど、これ日本の映画祭ではなくて、世界同時開催みたいな感じの、約200の国で行われている、今年に関してはオンライン映画祭になりまして、まあ、以前はフィジカルで開催されたと思うんですけど、まあ、ここ3年ぐらいはずっとオンライン開催っていう感じの映画祭ですね。で、今年は、1月14日から2月の14日の、約1ヶ月で、開催されて、映画祭のサイトがあって、サイトに行くと、たくさん長編と短編の映画があって、出たんですけど、短編は全部無料で見れて、まあ、長編もですね、一作品ごとのレンタル料金としては、結構安く見れたようなんですけど、日本はですね、各種配信プラットフォームとも連携していて、アマプラとか、Apple TV とかでも見れたんですけど、この我らは U-NEXT でも見れまして、U-NEXT はちょっと頭おかしいと思うのは、
言い方よ。
アマプラとかがですね、レンタル何百円とかで設定するのに対して、U-NEXT は全部見放題でやっ
無料
て
でし
るん
た
です。
ね。
はい。なんで、まあ、短編についてもやってたんですけど、まあ、先ほど話したように、まあ、映画祭期間中の、2月14日までで短編は全部配信終わっちゃったんですけ
そう
ど、
ですね。
U-NEXT はなんか映画祭終わってもずっと配信を続けていまして、まあ、長編については、これとかも見るとわかるんですけど、90日以内配信終了の予定なしってなってるんで、 まだまだ見れる状態っていうところですね。
ちゃんと儲かってんですかね。
ちょっとね、不安になるぐらいな
他で
感
儲
じ
け
で
て
する
から
ね。
いいや、みたいなことなのか。
なんで、僕は結構この映画祭で、短編長編いろいろ見たんですけど、プレイリスト以外の長編だと、ナディア・バタフライっていう映画とか、あと、パリ、夜の医者っていう作品があってですね、ここら辺まだ U-NEXT で見れますけど、そこら辺結構面白かったですね、ってところですね。まあ、ここら辺はあれですね、西山さんの方のポッドキャストで、また2022年の年末あたりに話す
出
かも
まし す
れ
ね、
ませ
きっ
ん
と
け
ね。
ど、ですね。というところからですね、一作、その時まだ見てなかった作品を選んだのが今回プレイリストっていう感じになりますね。で、まあ、短い概要を読んで、多分、まあ、おしゃれな感じの映画なのかなと思って見たら、やっぱりおしゃれな感じでしたっていう感じの作品でしたね。で、僕もやっぱり最初、あ、モノクロかって思って、始まるんですけど、まあ、なんか、主人公が使ってるイヤホンで、あ、もうすぐに現代の話かっていうわかるよう
あ、
な
確かに確かに。
感じでしたね。でですね、まあ、話としては、石山さんも言われたように、まあ、主人公の女性ソフィーが、まあ、漠然とした夢を持ちながらうまくいかない。まあ、恋愛方向でも、いろんな男性と出会うけど、そっちもなかなかうまくいかず、みたいな日々を描く内容なんですけど、ルームメイトの女性と住んでるんですけど、すごいなんか食器洗いなさいみたいなこと言われちゃったりして、まあ結構怠けた性格だったり
そうっす
す
ね。
るんだろうなっていうのが分かって、まあデザイナー志望だけど、まあ、学校では学んでないことがあったりしてうまくいかずっていうことで、まあ、編集の仕事をやってるみたいな状況だったりするっていうところですね。で、僕もですね、さっき石山さんも、タイトル上げてましたけど、これ、いろんな要素が、フランシス派と被るっていうのは見ててすごい思っていて、まあ、フランシス派はね、昔見てたんですけど、これ収録する前の日、昨日ですね、久々に見直したんですよ。そしたらね、多分この映画、完全にフランシス・ハーへのオマージュ的な部分がかなり強いんじゃないかなっていうのが見え
影響
て
は
き
受け
て。
ている。
でですね、フランシス・ハーは、グレタ・ガーウィング演じる、まあ、態度に待ってるフランシスっていう女性が主人公で、まあ、こっちはダンサーなんですけど、こっちもですね、ダンサーへの夢はあるけど、そのうまくいかずに行き詰まっているっていう感じがあって、フランシスも、友達とルームシェアして暮らしてるんですけど、まあ、とにかく片付けが嫌いだったり、掃除するのが嫌いだったりするっていうので、まあ、ここら辺も全く同じだったりするんですね。で、このフランシス派で、フランシスと一緒に暮らしてる友人の名前が、ソフィーなんですね。
そうですね。
で、このフランシス派の方のソフィーもやっぱり編集の仕事をしてるってところなんですね。で、まあもちろん全編モノクロっていう共通点もありますし、かなりですね、ここまで、要素が絡んでくるみたいな感じだと、ま、フランシス派を、意識的にいろいろ要素を重ねてきてるんだろうなっていう感じはちょっとさすがにしましたね。で、まあ、プレイリストの方なんですけど、面白い演出として、出会う男性が、ソフィーの恋愛対象か、みたいな感じになると、男の名前が下にクレジットされるん
あ
で、
りますね。
で、なんかしばらく付き合ったり、まあ、コミュニケーションを取ったりして、あ、こいつはないわっていう感じになると、その名前に横線がピーって引かれて、消されるって演出が、毎回あって、なんかあれがすごい面白いなって感じで見てたんですけど、人によっては出てきて早々に名前出てきた瞬間に消されたりするっていうのが、だんだん癖になってきて面白いんですけど、これもですね、前、金座のポッドキャストで、ファイティングダディ、怒りの除雪車の話をしましたけど、あ
コン
れ
ペ
の
サーサー好
時
きで
に、
すよね。
あれで、 人を死ぬときにね、毎回あるんですよね。
はい。
演出が。あれも、重ねていく面白さがあったと思うんですけど、すごい、ちょっとそれにね、近いものが
なるほど、
あ
なる
る
ほ
か
ど。
なっていう感じで見てましたね。そう、面白かったですね。で、石山さんも言われてましたけど、まあ、音楽でダニエル・ジョンソンが使われてるっていうところで、これも、それこそですね、近所のポッドキャストで、悪魔とダニエル・ジョンソンっていう映画の話をしましたけど、これもですね、要素として、最近やたらいろんな映画で見るなっていうのがダニエル・ジョンソンだったりするんですけど、僕がですね、去年、2021年のベストに挙げた映画で、ハルハラさんの歌っていう日本映画があるんですけど、あれが、映画の中で、聖蹟桜ヶ丘にあるキノコ屋さんっていうカフェが出てくるんですけど、その店内に悪魔とダニエル・ジョンソンの、まあ、さっき言ってたキャラクターの書いてあるポスターが貼られていてです
な
ね、
るほど。
もう、最近なんかね、あ、またダニエル・ジョンソンだみたいな感
な
じ
る
の
ほ
こ
ど
と
な。
がよくあって、今回のプレイリストでも音楽、まあ、特にラストで結構大きな使われ方をするので、
そうですね。
これはなんかあるのかなと思って、ちょっとダニエル・ジョンソンちゃんと聞こうかなっていう気持ちに今なってるかなっていうところですね。はい。映画としてもすごい面白かったなっていう感じですね。はい。とりあえず以上です。
ダニエル・ジョンストンはね、ぜひカシーも見てほしいです。
なる
カシーがもうそのなんか詩じゃなくて、本当に彼の、もう本当なんていうか心の叫びっていうか、なんかね、優しいんですね、それでね。こう、光の中から出て、こっちに来なさいよって言って、でも、まあ、もし無理だったらでもいいですっていう。そのうち君に光の方から当たりに行くからみたいな、そういう映画。曲が多くて、なんか確かにこの、ソフィー、このプレイリストのソフィーみたいな不器用な主人公には、多分優しい曲だなとは思いますね。
そうですね。まあ、ちなみにラストにかかるのが、True Love Will Find You in the End っていう曲ですかね。あ
結
れ、
構有
そ
名
う
なやつだと思いま
です
す。
ね。あれは大きな使われ方をしてて、かっこいい終わり方だなっ
そう
て
です
感じ
ね。
だ。感じでしたね。
なんか、このソフィーじゃないですけど、26歳ぐらいって、もう毎日楽しく過ごしていけるものだとなんか思ってる頃、まあもっとからちょっと、あれ？みたいなね。こう、24歳ぐらいまでかな？この若さだけでいけるみたいな。25を超えてくるとなんか、もしかしてこのままってまずいのかなとか、なんか、ただなんとなく生きてちゃまずいんですか？みたいな、そういうことが出てくる年齢というか、なんか、そう。まあ性別によってその年齢って違うのかもしれないけど、なんかこう、やっぱ出会う人とか、出会う男の人、出会う女の人、なんかその先見据えて、なんかその場限りの関係とかじゃなくて、この人の何がいいんだろうとか、ずっとこの人とやってけんのかなとか、なんかその人のライフスタイルを見ていく。見るようになっていくかっていうか、なんかその先、将来を見据えて考えていく、なんかそういうことがちょっと思う感じなのかなって思って見てました。
そうですね。なんか、
自信ですね、スゴ
そう
ペ
で
さん。
すね。今言うかどうか迷ったんですけど、
結構揺
そ
れ
う
てま
です す
ね、これ。
ね。
あ、すごい揺れてる、揺れてる、揺れてる。
はい。
はい。ちょっと、
そうですね。
地
今、
震が起きて中断しました。
中断して、今、復帰してますけど、
はい。
僕らもどこまで話したか
そうで
忘れ
す
て
ね。
しまいま
まあ
し
で
た
も
け
なん
ど、
か、まあ終わりな
大
感じだっ
体
たと思いま
話し
す
た
よ。
と思いますけど、はい。ちょっと今動揺してますってと
そう
ころ
で
です すか
ね。
ね。は
と
い。
りあえず、我々2人とも、家
はい。
族も無事ということで。
はい。それでは
い。
確認できたん
そう
で、
ですね。
安心していたと思います。はい。
結構大きかったですからね。そん
と
ない
う
感
わ
じ
け
です
で、
かね。
はい。というわけで、今回は、Digging You Next と、プレイリストの感想を話してみましたってとこですね。
これってなんでプレイリストっていうタイトルなんですかね？
とわかんなかったですけど
ね、
ね。
現
まあ、
代のプレイリストでしたね。
曲を、まあ、最後の方に出てくる人物が、曲をなんか送ってくれるんですよね。まあ、そこの部分なのかなと、
なるほど。
思いましたけどね。はい。まあ、音楽は結構、最後の方で重要な要素になるかなと思いますね。はい。まだまだ見れますんで、気になる方は見ていただければと思
そう
い
ですね。ぜひぜひ。
ます。はい。では、石山さん、今回もなんか
そう
告知などあればってとこです
ですね。地震には気をつけましょ
ね。
う。備えあれば憂いなしということで、い
そう
つ
です
何が起きても
ね。
大丈夫なように
はい。
しておきましょ
はい。気をつけましょう。
う。
はい。ありがとうございます。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。大丈夫かな？